お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事攻撃計画を中止したと発表しました。イラン側との高官レベルの協議が承認され、戦闘停止に向けた合意が近づいているためだと説明しています。この発表の数時間前にトランプ大統領はイランを非常に激しく攻撃すると警告し、イランの主要な石油輸出施設をアメリカが管理下に置く可能性にも触れていました。これに対し、イラン国会の安全保障委員会トップ、エブラヒム・アジジ氏は、アメリカが軍事行動に踏み切れば、イランは断固として報復すると警告していました。妄想にとらわれたアメリカの大統領はこれまでもこうした脅しを繰り返してきました。しかしもしそのような行動に出れば、イラン・イスラム共和国は断固として対応します。その報復は極めて厳しいものとなり、アメリカは大きな代償を払うことになるでしょう。トランプ大統領でした。一方、トランプ氏はイランへの海上封鎖を停戦合意が正式にまとまるまで続ける考えを示しています。緑の党のジョーダン・スティール・ジョン上院議員は、今週開かれた NDIS 全国障害者保険制度の見直しをめぐる上院調査委員会の公聴会で、この制度改革案は一旦撤回し、一から見直すべきだと主張しました。政府が提出した法案には、今後4年間で最大30万人が NDIS の対象から外れる、あるいは新たに利用できなくなる可能性がある措置が盛り込まれています。スティール・ジョン議員は、公聴会に提出された証拠や証言は、この法案を取り下げるべきだという強い根拠になっていると述べました。州並びにテリトリー政府はこの法案を支持しないという立場を明確に示しています。公聴会でこの法案を現在の形のまま成立させるべきだと主張した人は一人もいませんでした。障害のある人たちも反対していますし、医療の専門家たちも支持していません。この法案は撤回されるべきです。スティール・ジョン議員でした。ニュースを続けます。イギリスのジョン・ヒーリー国防相が辞任しました。ヒーリー氏はオーカス安全保障協力の拠点となっているイングランド南部ポーツマスの海軍基地で、オーストラリアのリチャード・マールズ国防相と共同記者会見を行う予定でしたが、その直前の辞任となりました。マールズ国防相とペニー・ウォン外相は現在、オークミンと知られる年次の外務・防衛閣僚協議のためイギリスを訪れています。マールズ国防相はヒーリー氏との緊密で協力的な関係を高く評価しているとした上で、両国の防衛協力は長年にわたるものであり、共通の価値観と利益に支えられていることから、今後も揺らぐことはないとの考えを示しました。イギリスでは国防費をめぐる懸念から、閣僚の辞任が相次いでいて、政権が揺れています。ジョン・ヒーリー国防相の辞任からわずか数時間後には、アルカーンズ軍務担当相も辞任を表明しました。ヒーリー氏は脅威が高まる中で、国を守るために必要な予算をスターマー首相が十分に確保していないと批判しています。またカーンズ氏は自らが進めてきた国防省の改革が実現する見通しがなくなったことから辞任を決断したと説明しています。相次ぐ辞任によりスターマー首相への圧力はさらに強まっています。先月にはウェス・ストリーティング保健相も辞任していて、スターマー首相の政権運営に厳しい目が向けられています。電話やインターネットサービスに関する苦情が増えています。 通信業界の苦情処理機関テレコミュニケーションズオンブズマンによりますと、今年1月から3月まで寄せられた苦情は1万4000件を超え、2四半期連続の増加となりました。通信トラブルによる金銭的な損失の保証を求める人が大幅に増えたほか、支払いが困難な利用者向けの支援を求める声も増えています。携帯電話サービスに関する苦情も増加が続いていて、電波の悪さや通信障害、開通の遅れなどが報告されています。また緊急通報000に関する苦情も340件寄せられ、このうちおよそ60件はオペレーターにつながらなかったり、通話が途中で途切れたりしたというものもありました。オンブズマンのシンシア・ゲバート氏です。携帯電話に関する苦情が増え続けていることは、多くのオーストラリア人にとってもはや受け入れられない状況だということを示しています。政府も屋外で一定の携帯電話サービスを保障する仕組みなどを検討し、通信の空白地域を埋めようとしています。しかし人々は今や様々な場面で携帯電話に頼っています。そのため携帯電話が使えないと大きな不満につながっているのです。ゲバート氏でした。ニュースを続けます。反ユダヤ主義と社会的結束に関するロイヤルコミッションで証言した人物に対し、攻撃的な内容のメールを繰り返し送ったとして男が起訴されました。警察によりますと、ニューサウスウェールズ州北部にある59歳の男の自宅から武器や爆発物の製造方法を記した資料、それにナチスドイツの指導者アドルフ・ヒットラーの著書我が闘争が見つかったということです。男は通信手段を使った脅迫や嫌がらせなど4件の罪のほか、証人への脅迫1件、禁止された武器の所持2件で起訴されています。有罪となった場合、最高で10年の禁錮刑が科される可能性があります。ノーザンテリトリー政府は犯罪に厳しく対処する政策の成果を強調しています。しかし、若者の再犯率が改善しているかどうかを示す最新データがないことが明らかになりました。2024年の政権発足以来、カントリー自由党政権は犯罪の抑制を目指し、保釈条件の厳格化や刑事責任年齢を10歳に引き下げるなどの法改正を進めてきました。一方で成人の再犯率はおよそ 60% と高止まりしたままで、収監者数は過去最多となっています。またマーシュー・バリー強制担当相は、テレトリー議会での質疑で、若者の再犯率が改善しているかどうかを判断するための新たなデータはないと認めました。再犯率が依然として高いことは事実ですし、その点については率直に認めています。私たちは皆この課題を認識しています。犯罪の背景には様々な要因があるからです。バリー強制担当相でした。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。